はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、ですね、今日は通常と違いまして特別編をお送りしようかなと思ってまして、どうしようかな。まあ、いきなりもうゲストを紹介して何の特別編かっていう感じで進めていこうかなと思います。はい、じゃあ早速今日ゲストは3人来ていただいてます。ご紹介します。相馬大輝さん、小池敦さん、そして、新海隆一さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
お願い
します。3名来ていただいてます。もしかしたらちょっと名前に聞き覚えがあるっていう人が一人二人いたかもしれないですけど、今回の、豆たけラジオはですね、山国映画祭について、はい、今年の3月に第2回でしたっけね。
はい、
第2回やって、で、来年の3月にまた第3回やるんですけど、その前に俺が説明するよりはね、小池さんが説明した方がいいのか、山国映画祭についてのね、今日はラジオになります。で、小池さん前回ってもうだいぶ 2,3 年前に1回出ていただいて、はい、山国で今ご活躍の小池さん、元地域おこし協力隊で今山国のね、なんて言ったらいいですか。
そうですね、今山国機能タンクっていう、うん、新しい場所を作ってまして、はいはい、まあ、それこそ映画祭と絡めた場所なんですけど、
うんうんうん、
インディーズ映画の、ライブラリーを併設するようなカフェとバーっていうのをちょっと今、うんうん、作ってるところです。
今、それいつオープンとかあるんですか。それ、
映画祭に合わせてプレオープンを考えてますね。
で、まあ、来年の3月、
来年の3月に、そうですね、
プレオープン、
プレオープン、まあ、来年度、まあ、つまり4月以降に本オープンを一応目指して、うん、ちょっと準備をしている ところです。
なるほど、はいはい、という小池さんと、あともう一人、新海隆一さん、はい、新海さんも、以前に、はい、豆だけラジオ出ていただきましたけども、覚えてらっしゃる方も多分たくさんいらっしゃるんじゃないかと思って、すごいね、実はあんまりその後お話ししてないですけど、めちゃくちゃ好評で、
ありがとうございます。
お話がめちゃくちゃ面白かったっていう感じでね。お元気でしたか。
元気です。
今お忙しいですか。
今稲刈り真っ最中です。
あ、そうだ、
はい、
今そんな時に来ていただいて
ありがとうございます。
大丈夫です。
昼から頑張ります。
あ、頑張ります。今日です、めちゃくちゃ天気よくって、はい、午前中ね、こんなところに来ている場合じゃないと本当はいう感じかもしれないですけど、
はい、
山国を一緒に盛り上げてらっしゃる新海さんと今日は一緒にやるんですけど、もう一人、一番最初にご紹介した、相馬大輝さんは、
はい、
今回の、あ、じゃない、前回山国映画祭第2回の、はい、映画祭でグランプリを取られた監督さんで、
はい、
でそのグランプリ取られたっていうことで、次の回のスカラシップ、
はい、そうですね、
さっき、ちょっとそれ説明してもらっていいですか。
山国映画祭は、うん、基本的になんか、そういうスカラシップ制度っていうのをやってまして、うんうん、まあ、要はグランプリを取った監督が監督にまあ奨励金をまあいくばくかあげて、
はい、
でそれでこっちの方を舞台にした作品を作ってもらう、
うんうん、
でそれを次の映画祭でプレミア上映する。
なるほど。
でそういうサイクルのことをやってまして、
うんうん、
前回が菊池ロスケさんの映画スプラヒスピルヤだったんですけど、うん、次が前回のグランプリ第2回のグランプリが相馬大輝さんで、
うんうん、
ここで撮影する映画が来年3月、プレミア上映される、
うん、その、今今日、10月ですけど、
はい、
その撮影のために、
はい、
今回山国入りしているところを、
そうです、
ラジオやりましょうって話になって、はい、今日があるっていうことでいいですかね、皆さんね。
はい、はい、その通りです、
ね。で、まあ、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、今日アシスタントの女性いません。でなんと男ばっかり男ばっかりの4人でこんな豆だけらしいはその初めてなんですけど、これ大丈夫かなと思うんですけど、なんとか最後までお付き合いいただければなと思ってます。はい、 ということで、はい、相馬さんにまずお聞きしたいんですけど、はい、第2回のグランプリということで、
はい、
その時の作品はどういう感じだったんですかね。
そうですね、第2回でグランプリをいただいた僕の映画はですね、タイトルは、うん、本音と建前は嘘と真実というタイトルでして、
うんうん、
どういう映画かっていうと、そのヒロインのサエという女の子が、コミュニケーションに悩んでいるんですけど、
うん、
でふと頭の中で映画みたいにセリフがあれば自分の人生にも監督がいれば楽なのになと想像していたら、なんと目の前に監督と名乗る男が現れて、いろいろ人生に演出セリフを授けていくという映画です
ね。なるほど、はい、すごいすごい分かりやすかったかも。
そうですね。
ね、
だいたいざっくりとそうですよね、うん、そのシナリオ。
それでなんかもう分かった感じ。あ、分かったっていうか、あ、そういう映画なんだっていうのがすごい。
そうですね。
うん、はい、で、まあもちろん見ないと分からない。新海さん見られました。
見ました。
いかがでした。
作品がですね、
うん、
まあこの小池さんも言ってるんですけど、
うんうん、
このシーン、今僕たちが今、
うんうん、
このそのラジオを収録しているここにカメラがあって、
うん、
それをずっと映してる。
なるほど、
はい、
いう感じ、
はい、ワンショットがもう非常に長いという。
あ、それも結構特徴で、
もうめちゃくちゃ、そうですね、特徴的。あんまり、まあ、やる人はやっぱりいるにはいるんですけど、うんうん、長いショットを使うっていう。でもここまでなんか定点で、
うん、
まずほとんどのシーンが同じようなその横からの会話のシーンなんですよ、うん、でそれをずっと長回しで、まあ、10分15分と長回しで
撮
って、それがボンボンボンと4つ5つ並ぶっていう、
うん、
はい、
もうすごい実験的な、ただ、実験的なんですけど、うん、めちゃくちゃ面白いエンターテインメント性があるっていうので、まあ、珍しい、
作品です。その10分とかそれ長い長回しの、うん、
10分どころじゃない
ですか。10分どころじゃない。
20分、30分が。
そのままボンボンボンって。
そのまま。
めちゃくちゃ編集が楽みたいな、そういうこと。
ああ、まあ言ってしまえば。
言ってしまえば。ちょっと手抜きしたみたいな。そういうことじゃなくて。
はい、そう、手抜きではないんですけど、うん、まあ確かにそうですね。その4つがどんどんどんと
ありますね。で、その、その作品がグランプリに選ばれたんですけど、はい、小池さん、その、改めて、その選び方ってどういう風にするんでしたっけ。
一応、まあ、そのうちらの会っていうのがあって、うん、で新海くんが今代表で、うんうん、山国は映画を見る会っていうのがありまして、はい、でそこで協議しながら、まあ、基本的には選んでますね、
うん、その、会に属する人たち、
う
ん、
まあそうですね、
で見て、
うん
うん、忖度なく。
忖度はまあ、
ある
ないです。
あった
忖度はないです
ないです
なんかそんな権力がないので、私たちはなんか忖度するような何かが何もないですね、うん、はい、
でもやっぱりとにかく純粋に面白かったと。
いや、まあ純粋に面白かったですね。
うん、でいろんな視点が多分その、
うんうん、
審査の基準みたいなやつ多分あると思うんですけど、多分大きいのは、
うんうん、
あ、この監督の作品もなんか次どんな作品作ってくれるのかな次回っていう選び方だったりするのかなって俺結構思ったりしたんですけど、そんなことなく、うん、
それもありますね、
うん、
いや次、まあ、どういうのを撮るんだろうっていうところが、
うん、
やっぱりその期待値が大きい、
うん、
というんですかね、
うんうん、
で、まあ、今回のその山国映画祭スカラシップっていう制度で、じゃあこの、町で一体どういうものをじゃあ撮れるのかっていうのを見てみたいっていう気持ちもありまして、
うん、
まあ、みんなで選びました。
新海さんもその感じ？
僕はまあそんな映画には詳しくはないので、うんうん、ただ相馬監督の作品を見て、
うん、
でもちょっとあのたくさんの応募作品があるので、
うんうんうん、
まずはこう飛ばし飛ばしで見るんですけど、
はいはい、
いつまでたってもシーン変わらないんですよ。
あ、なるほどね。ずっと飛ばしてもね、
どんな映画だということで、
ちょっと興味が
ありまして、
思って もう一回ちゃんとしっかり見たみたいな。
で、小池君と話して、うんうん、全くちょっと変わらないんだけど、
うんうんうん、
でそこからこう深掘りしていくと面白いなっていう感じになります。
へー、という感想なんですけど、はい、相馬さん的にはどうですか、それ聞いて。
いや、そうですね、自分としてもそのなんていうんですかね、まあでもすごいその実験的だとか、
うん、
あの長回しで褒めてもらったんですけど、
うん、
まあ、その意味と逆に言えばその僕としてはその普通に映画を撮るとまあお金がかかるんですよね、
はいはいはい、
なのでボンとカメラを据えて一気に撮ってしまえば、
うん、
でも20分のシーンなら最短20分で撮影が終わるぞと、
うんうん、
極論
確かに
その覚悟で3日間で100分を作り上げたっていう感じですね。
なんかあの豆だけラジオにも通じるかなとかって思ってもうほら本当はやっぱいっぱい撮って、
はい、
でね、いいところをこうと、まあ、編集してで1個にするっていうのをしなきゃいけない。そこまでなんかほら、まあ、これの場合ちょっと一緒にしたらあれかもしれないけど毎週出していくっていうなんか自分の中で決めてるルーティンがあって、それを毎週毎週編集してとかっていうのはさすがにちょっと大変だというんで、
はあ、
そうですね、もう1本そう撮ってでそのまま出してっていうなんか仲間だかなとかちょっと思っちゃった
。本当その通
りです。ラ
ジオ、うんうんうん、
一発撮り、まあそのライブ感ですよね。
うんうん、
ライブ感がある作品 でそのライブ感自体がまあその表現になってるというのか、
うん、
そうですね。それが、うん、めちゃくちゃやっぱ面白い作品でしたね、
うんうんうん、
まあ、主人公がちょっと言い淀むとか、
うんうん、
あのセリフがちょっとこう少し言い間違えるみたいなのとかも、
あ、そういうのも全部ひっくるめて、まあ、
全て入ってるって感じです
ね。あ、なるほどね。
そうですね、
なんかその次何が起こるんだろうって、うん、なんかさっき期待感みたいな、うん、あの次どんな映画を撮ってくれるんだろうっていう期待感っていうのはもちろんあるんだけど、
はい、ま
あ、映画一本見てる間に、え、次どうなってしまうんだろうっていうその今言いよどむみたいなこと、
はい、
みたいなことでなんかこう興味をそそられるみたいなところとかも、そういう狙いとしてなんか監督と狙いとしてなんかそんなのもあるんですか。
そうですね、まあでも映画、まあ基本的に何て言うんでしょう、まあ今ここにこのラジオで4人いたらその4人の顔をそれぞれ撮ってつなげていくと思うんですよね。喋、
うんうん、
ってる人喋ってる人
普通ね、
うん、でもそれだともうそのじゃあ小池さんの顔は10月6日に撮ったけど新海さんの顔は10月5日に撮ってる可能性も全然あるわけです、
うん、あります、あります。
そこの何て言うんだろう、それがまあ、映画の基本的な技法ではあるんですけど、
うん、
そこもよりもこの空間丸ごとそのまま使うことでいろいろなものが脚本以上のものが映ってしまうんではないかなっていう策略はありましたね、
うんうん、
脚本では大まかな動きというセリフしか書いてないので、例えば主人公が机を指を叩くとか、うんうん、そういうのも書いてないわけで、それをしびれを切らしたらやってしまうかもしれない
まあそういうのもだから、うん、その役演者の人に対してもなんかその期待を
そうです、ね、
期待してるっていうか
というしプレッシャーも
プレッシャーも与えつつ、ね、その時に出てくるなんか、
はい、
ものがそれでいいやっていう、
はい、
うん、なんかこうなんどんなことが起こるんだろうっていう期待感みたいなやつは、まあ、さっきのその、うん、で、次じゃあそんな映画を作りましたでグランプリ撮りましたで次どんな映画を作るのかなっていうまた次の期待感につながってくるんですけど、で今回、うん、
はい、
新しいっていうかこの来年3月に、ね、上映する映画を撮りに来られてる、
はい、
と思うんですけど、今回の映画がまた長回しのっていうことじゃなくてまた全然違う感じ。
そうですね、それは、まあ、前回はその斬新なアイデアでありつつ苦肉の策でもありましたんで、その
正直言
って、はい、
うん、
まあでもそれが功を奏してるんですけど、
うん、
まあ、今回は今回でまた全くですね、 4話構成の映画であったり、
うーん、
4話それぞれ違う短編といいますか、うん、それで連なってる映画であったりですね、またちょっと違った斬新な仕掛けが、サプライズがありますね。
なんかそのさっき、クラウドファンディングね、うん、今回の映画でして、はい、でそのクラウドファンディングの週のそのいろいろな説明文を読ませてもらったんですけど、あの4話構成っていうのもさっき見たんですけど、はい、それって結局全部別々の話っていう意味ですか、つながってくるんですか最終的には。 そ, う、ね、それも言えない、
いや言えなくはないんですけど
言えなくは、言わない方がいいければ言わな い,
い, や そ, い, やいやすそれぞれ違う話ではあります、
うんうんうん、
はい、でも、
うん、
最後にですね、この映画という現実へというタイトルなんですけど、
はいはい、
この難しいようなタイトル、
今回のタイトルは映画という現実へ、
そうです、
ね、っていう映画のタイトル、
はい、
はい、
その意味がわかるような
もの
が最後に
やってきます、ね、あ、じゃあやっぱり仕掛けがあるわけだ、
単に違う4本が一緒に、パッケージされてるんじゃなくて、やっぱり映画という現実へという一つの作品として帰結する、うん、完成する最後にはなってます。
なるほど、はい、それ小池さん、脚本読んだりとかされて、
はい、読みましたね。
で、うん、言える範囲で、
はい、
どんな、どういう感想っていうか、
いやー、まあこう来たかみたいな形 で、まあ基本的なやっぱりその構造的なこの4つの、うん、オムニバスであるとかで、ちょっとまあまだ言えないようなこととかもあるんですけど、うんうんうんうん、まあその構造的なその面白さっていうのが、まあ、ある一方で、
うん、
やっぱりその内部その脚本の中身っていうのは、うん、エンターテインメント性というのか、
うん、
非常にこう、まあ、多くの人が結構共感というのか、まあどっちかっていうと、まあ僕の感想ですけど、
うんうん、
僕の感覚としてはまあコメディ、
そうですね、まあ、映画という現実へっていう、まあちょっとスタッフにはですね、
はい、
あの講義みたいな名前だなと言われたんですけど、でもそのタイトルはちょっと堅苦しい、難しそうですけど、うん、哲学的ですけど、中身はですね、うん、本当誰が見ても楽しめる映画ですよね、
うん、だと思います
、ね、これちょっと僕、うん、言いにくいっていうか、
はい、
言いにくい、まあ、ちょっと言いますけど、はい、言いますけどっていうか、うん、山国映画祭って、
うん、
やっぱちょっとマニアック路線がやっぱり、まあ、まあ、インディーズ映画なんで、もちろんそういう風になるのは、うん、
はい、
あ、まあ、もちろんそうだろうなとは思うんだけど、やっぱこう、まあ、賛否両論とは言わないけど、うん、やっぱちょっと難しいなっていう、うん、なんか例えば地元の人とかね、
うん、
まあ、思うことはあるとは思うんですよ、はい、でその中で多分今のお話聞いてたら、もしかしたら、いろんな人が楽しんで見れるかなみたいなシーンが、そんな期待感はありますよね。
まあそうですね、まあ、過去流した作品もやっぱ難しかったのは難しかったと思うんですけど、うんうんうん、面白い映画は、
うん、
多分どこに行っても見れると思います、
うんうんうんうん、
映画館に行けば見れるし、
はい、
僕らのこの山国映画祭を続けていく意味っていうのは、やっぱりこう相馬監督も今回北海道から来ていただいてるんですね。
あ、そうですね。
あ、そうなんですか、
はい、
おう、
なので、
うん、
あの全国からこの山国町の映画祭に興味を持っていただける窓口としては、こういった路線の方が、
なるほど、
あの続いていくんじゃないかという。
素晴らしい、なんかそういう風に言っていただいて、
さすが代表、さすが代表ですよ、
さすが代表、ね、
なんちゃって代表になり
ました、あ、北海道、ご出身が北海道ってこと。
そうです、北海道函館市出身です、
ね、で今回も北海道から来れたってことですか。
まあ一回東京を経由して、あの、うん、あのリハーサルキャストの皆さんとしてから来たんですよ。こっちに福岡経由で来たんですけど、まあ、北海道から来ました。
今回の、あ、まあ、前回のその作品、あの、うん、スカラシップ作品って前編八山国で撮ったじゃないですか、
はい、
で今回はそうじゃない、今の話からいくと、うん、
今回は、
うん、
まあ、約半分強って感じですかね。
半分強、
オムニバスの1話は、
前編東京。
ああ、なるほど。
で、まあ、それ以外はまあ絡んでくるっていう形ですね。
2話は東京と山国のハイブリッドで、でも4話は 前編山国ですね。
あ、なるほど、うまい具合にこう
だんだんこう
山国、だんだん、あ、グラデーションになってるってこと。
はい、
そうだんだん、
はい、
あ、それもなんかもしかして仕掛け、あ、俺なんか言っちゃったんだ。
いや、大丈夫です
大丈夫です、はい、へえ、なんかこうすごいね、なんかこうどんな感じなんだろうってちょっと、はい、見たくなる感じが、う
ん、小池さんから素敵なコメントをいただいてます
けど、うんうん、はいはい、
応援コメントとして、破壊的な実験性と抜群の娯楽性を奇跡的に両立させた映画本音と建前は嘘と真実は第2回山国映画祭でグランプリを獲得しました、
うん、
相馬氏が次に手掛けるのは映画制作自体の面白さやデタラメさに切り込んだ作品映画という現実性です、
うん、
相馬氏はその鋭利さでそれをどのように調理し映画生誕130年目の現代に向けてどう提示するのでしょうか。
なるほど、
正直楽しみでしかありません。
そうです、
素晴らしい。
130年目一応
映画そうなんです
ね。2025年が、
うん、
そうです、そう、一応生誕とされるのが
1895年、
です
ね、映画の最初の映画がってこと。
それが、まあ、一応最初の映画とされてるのが、うん、そのリュミエール兄弟っていう、うん、まあ、フランスの人が作った、うん、まあ、本当にその、工場の出口か、
うん、
で、まあ、その、ドキュメンタリーみたいな形ですね、まあ、その初めてその、そういう、動画を撮影するという、まあ、技術ができて、うん、まあ、それを映写して、うん、工業として、まあ、お客さんがそれに
やって きた。あ、なるほどね。
で、まあ、映画という一つのこの、うん、形、背景まで含めた、うんうん、まあ、人に見せるまで含めた形ができたのが、うんうんうん、1895年その工場から人がぞろぞろと出てくるのをこうただ撮った、
うん、
でも実はただ撮っただけじゃなくて、うん、そこにも、まあ、演出というのか、
うんうんうん、
そういったことが実は絡んでたという話らしいんですけ ど、
はいはい、
まあ、そこから130年の現在、うん、でこうなんか映画を作る映画みたいなのって結構なんか、
あ、
そう、ずっと各年やっぱこう作られてるんですよね。
なんかそう、多分わかんないけど、
うん、
映画に関わる人たちがこういつもずっと持ち続けてるなんかテーマみたいな、
はい、
いうことがやっぱりあったりするのかなって。
そう、
映画ってなんだっていうなんか哲学的なところになるのかなとかって思うけど、はい、でもずっといつの時代もそれがあって、うん、でどういう答えを今は我々が考えている映画っていうのはこれだっていうのをこういろんな
監督
だったり時代だったりで、
はい、
なんかいろいろ出てきてると。
もうだからそのそういう本当タイムリーなんですけど、
うん、
まあ、ちょうど昨日もその相馬さんと飯を食った後、
うんうん、
まあ、今は山国キノタンクに泊まっていて、
はいはい、
いや映画って何だろうねみたいになって、面白い映画って何か、うん、あとは映画とは何かなっていうので、
うん、
ずっとまあ話してたんですけど、
うんうんうん、
まあその内容はもういろいろ多岐に、でもまあ例えばその一昔前やったらテレビドラマとか、
はい、
でテレビドラマとじゃあ映画の違いって何だろうっていうのが結構その、じゃあドラマはそのカットが短いとか、
うん、
あるいはそのなんていうんですかね、こう映画はそのシネマティックなその美しい映画とか、
うんうんうん、
そういうちょっと違いがありますあったよねって。まあ今はじゃあ現代もっとその多様化して、じゃあサブスクで見れるサブスク限定で配信される、うん、まあ、映画と言われる作品があったりとか、あるいは、TikTok とかね、
うん、
あの
ショートムービー、ショート動画みたいなやつね、
ショートの物語があるものもあったり、うんうんうん、でまあ、そんな中でじゃあ映画って映画って何かっていうのはなんか、まあその時代時代によってやっぱりちょっと変わってくるというのか、
うん、ありますよね、
うん、
多分今またすごい映画ってなんだろうって思い直す時期に来てるのかなって思うのは、
うん、
はい、今動画と言われてるものがいくらでも巷にあふれ返ってるみたいな動くものっていう、でもそれと映画って何が違うのかとかいうのとかも多分あるんだろうし、
はい、
映画人として映画人って言われるかどうか分かんないけど、映画作ってる携わってるものとして映画って何だっていうのは多分ずっとこれから問い続けていくみたいな、
はいはい、
そのいうところの中で今の自分の映画というもの、
はいはい、
映画っていう現実って っていうタイトルに今してるのかもしれないですけど、はい、っていうことでいいんですかね、なんか多分。
いや、そうですね、
うん、
これが映画だよっていうのを知らしめたい。
それ裏テーマみたいなやつはそれなんです。
大きく出ました。
大きく出ましたね。
なるほどね。
これが映画だよ。
これが映画だよ。
これが映画だよって、そうね。でもなんか、うん、映画って結局何なんだろうとかって思ったりもするし、
はい、
僕は実はあんまりそんなに映画見ない人なんですよ。うん、だから映画に関して。いわゆる映画っていうのを全然見てない人なんですよ。あんまり人よりも多分全然少ないと思うんだけど、でもそういう人が見ても、あ、映画ってこれなんだって思えるもの。
ちょっと荷が重くなってきたかもしれないです
とはいえ、なんかその多分エンターテインメント性が今回高いと思うのは、そのまずオムニバスってある、
うんうんうん、
その前提自体がまあある意味まあ、現代的というのか、まあ、そのすごく長い映画っていう、今またちょっと復興したりはしてきてるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりこう感覚がショートに慣れてるっていうんですかね、その3分ではさすがにないですけど、うんうん、まあ、ショートの感覚に慣れてる中で、まあ、一応オムニバスっていう形でそれぞれ主人公も設定も変わってこう話が連なっていく、でもそれがまあ集まることで、まあ集まることでしか、表現しえないものをがあるから、これを集めてるってことですね。それがどうなるのかな、
なんかどんな仕掛けがあるのかなっていうのはこう、うん、ね、
な
んか
気になりますね。
なんか気になりますよね、島さんね、はい、なんか
僕の中であの世にも奇妙な物語的な感じなのかなって
確かに
そうですね、
イメージはしてるんですけど。
あ、なるほど、オムニバスといえば、
あ、お読みのような物語とか、
あ、それもちょっとどこかにオマージュとか
そこまでは、ね、そこまではないですけど、
うん、
まあ言われてみればそのそうですね、あの重なるところありますね。
うーん、
あれ世にも奇妙な物語、タモリさんでした
っけ、タモリさん、
うんうん、あ、そういう意味で、
うん、え、あ、もしかしてじゃあストーリーテラーみたいな人がいたりとか
考えですね、
あ、やばい、あれ言う言わないもん、あ、なんか
全然、いや、まあそこも楽しみにしていただいて
なるほど、
タモリさんね、
うん、まあでもあのそれこそなんか一番今日の一番最初に話して、あ、よく知ってるなと思って、おいくつですか、そういえば今
26歳です、
ね、26歳、あのほら豆たけラジオがね、
はいはい、
あの呪術つなぎでやってるっていう話をした時に、なんか、あ、笑っていいともみたいな感じですかって言ったけど、もうだって笑っていいとも終わってだいぶ経つから、その呪術つなぎでゲストを紹介するっていう仕組みっていうのも笑っていいともですねってすぐ出てきたってことは、やっぱりもしかして世にも奇妙な話が頭にあったのかなとかね、
どうなんでしょう、
なんかやばいっていう風になんか新海さんが言われた時にやばいって思ったのかなとかって思って、
いやでも楽しみにしていただいて本当に、はい、
まあそのじゃあ、つい昨日一昨日来られてみたいな感じですか。
いや1週間ぐらいですかね、今で。
じゃあもう撮影されてる。
あ、いや、
いや、
撮影はいつから。
明日からです。
明日から。じゃあもうキャストの人が
今日来ます。
あ、今日来て、
はい、
あ、でもう打ち合わせしてすぐもう撮影に入っていくみたいな、はい、
そうです。
うーん、1週間ぐらい1
週間ぐらいですね、
はい、
大体
撮影しますね、
うん、その前回のその映画みたいに、
はい、
いわゆるその長回しみたいなことはちょっと置いといてみたいな感じですけど、ね、はい、今回はね、
そうですね、まあ、比較的そうですね、前編長回しって前回のようなことはないですね、
うんうんうんうん、
見やすいような映画になってると思います
なんかこうガラッと変わる感じに、やっちゃやっぱりなるんですかね。同じ監督が作ったとは思えないみたいな。それも、あ、なんかそれもやっぱりそうきたかみたいな感じ。前の見てたらみたいな。いうのもある。
それはそうかもしれないです。やっぱりその前作も、
うん、
当然全く関係ないので別にこう見てなくてもいいんですけど、まあ見てるとまた。楽しみ方っていうか、
な
んか増えるというか、
次はそうきたかっていう、
そうそう、
次はそうきたかっていう楽しみが、
やっぱりね、うんうん、あの続きというわけじゃないけども 見てたらよりなんか今度のやつが、はい、なるほど、
はい、
なるほどな、そうきたかっていう風になる
そうですね、
はい、
それも仕掛けの一つみたいな。
そうですね
なんか不敵な笑いなんかやっぱ仕掛けをこういろいろ考えて、はい、そういろんなところに散りばめてみたいな、はい、いうのがもしかして好きな感じ
で。そうですね、まあ、映画で遊ぶのが好きですね。なんかやっぱりみんな映画撮るっていうこと、まあ、ハードルが高いんですけど、
うんうん、
まあ、でもスマートフォン一つあればできるっていうハードルの低さもあり、はい、でもさっき小池さんが言ってたようなドラマと映画の違いはみたいな、
うん、
シネマティックにたどり着くには結構ハードルが高かったりするみたいな、複雑ではあるんですけど、いや遊べるよってのを言いたいですね。
すっごい遊びの要素もすごいいっぱいある、はい、それなんか新海さんが好きそうなやつじゃない？そんなことない？
楽しみですね
、はい、遊びの要素いっぱい持ってそうなん
だ遊びにみたいね、うん、どうやって撮るんですか？スマートフォンで撮る？
いやスマートフォンでは撮んない
です。じゃあ撮
らない。でもなんかそれももしかしてねあったりするのかなって思ったけど、そこはさすがに、
さすがにスマートフォンでは撮らないですね。はい、
なんかちょなんか今日の話ずっと聞いててやっぱこう気になるっていう、
気になる、
気になる、
見たくなりますね、
うんうん、とやっぱ自分でこうやってこうハードルを上げてるみたいな。
はいはいはい、
うん、でもそれはその
そうですね、
それもやっぱりなんか仕掛けの一つだったりとかして、
まあそうですね、仕掛けの一つ、うん、いやはい、いや、はい、もう期待を期待していただいて構わない。
いい意味で期待を裏切るみたいな、また
あるかもしれない、ね、
期待以上で期待も裏切るみたいな、なるほどみたいな、
うん、
うん、なんかその、うん、いわゆる、
うん、
いわゆる映画だったらここまで遊べないかもしれないけど、でもこうそれこの形だったら遊べるかもなっていうのなんかなってちょっと思ったりとかして、
うーん、そうですね、そう、まさの、まあなんかやっぱりなんていうんですかね、まあかなりやっぱ独特なのは独特だと、
うん、
と自分らもねいっぱいその映画祭をやってるとインディーズ映画っていろいろとやっぱり送られてくるやつで、
うん、はいはい、
まあ、見るんですけど、まあこういった形式の映画はまあ似た形式のやつとかまあ見たことはないですね。でそのまあ構造的な話ももちろんそうやし、
うん、
でいろいろ面白いです、本当に、まあ楽しみにしてます
ね、うんうんうん、ねえ、うん、なんかちょっとこれどうにかして、
うん、
なんか 見たいなっていう感じですけど、あ、そうそう、だからその前回の、
はい、
グランプリ取った作品っていうのは、
はい、
見る機会はあります
え、まあ、そう、クラウドファンディングの返礼品の一つとして用意はしていたんですけ
ど、なるほど、
まあ、クラウドファンディングが終わってしまったので、
うんうん
うん、もしかしたらその今協賛をまあ募ってはいますけど、
うんうん、
それの返礼としてお送りすることができる、
うんうん、あとその小池さんとこでプレオープンの時に
それ
流すっていうのはありなんですか？
プレイベント的に、
うん、
どこかでやるっていうのはありかなと思いますね、
うんうん
うん、そうですね、まあやるとしたらその3月のその映画祭までの
までの間で、
うんうん
うん、
形でしょうね。
いやなんかやっぱりせっかくなんでね、
うん、
その前の部分の仕掛けも知って、
は
い、で、
確かに
そうです。今度の新しい映画を見るっていう流れで行、はい、きたいですよねとか
って、あ、まあそれが一番楽しみかもしれないですね。
だからせっかくその小池さんの新しい場所がね、
うん、
あるんで、まあその僕ちょっとまだお伺いしてないけど、
うん、
そのいわゆる小さいところじゃないですか、そんなに大きいところ、いわゆる
そ
のマイクロシアターっていう
位
置づけですよね、
はい、
なんですちょっとそういう感じで簡単にちっちゃく見れたら、
うん、
ね、 まあ俺が言うことじゃないけど、なんか何回かね、いろいろ時間をこう区切って、
ああまあそれもありですね、確かに。その
普通の映画館みたいに、うん、夜やったりとか、
うん、確かになんか各回朝昼夜みたいなので、
うん、
まあロードショーというか、まあ3日ぐらいちょっと空けてるとかの方が、
うんう
ん、あ、そうそう、それは思いつかなかったですね、う
ん、でもそれやっていただくと、うん、例えばその地元の方も ね、
そうですね、
行けるタイミング、いや前回 の、 あの映画祭の時にちょっと見逃しちゃったよっていう方も、うんうん、いや今度の新しく作る映画、うんうん、あの相馬監督が作る映画の、
はい、
を前回見逃しちゃったっていうやつを、うん、なんか見る機会っていうのがね、
欲しいですね。
いいですよね、うん
はい、
うん、
企画しましょう。
企画しましょう。
じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。
したらいろんな時間帯やっていただきますと、そう、例えば自分もほら、例えば土日はお店あるけど夜だったら行けますとかっていう人とかもいるかもしれないし、
うんうん、そうです
ね。うん、なんかあの勝手にこんなこと要望してやってくださいとかって言ってるけど、なんか
いや確かにその。小山国で、
うん、
あの映画祭っていつも小山国でやるんですけど、
うんうん、
まあその一回あそこのシアターを借りるのってやっぱ結構ハードルが高くてですね、はいはい、まあ、300人規模のシアターなんで、
うんうん、
でも本当にその一発にかけるぐらいに頑張ってそのいろんな広報しなきゃいけないし、うん、まあ借りる料金もまあ安いとはいえそこそこかかりますけどね、はいはい、公共施設の中では安いとはいえ、うん、なんでなんかそういう風なもう10人規模の、うんうん、まあ、10から入って15人ぐらいですかね、うんうんうん、本当に小さいそのガレージを改装して作るようなシアターになるので、
うんうん、
まあそこで、まあ、気軽にというのか、
そうそう、だから山国映画祭みたいにその大きな箱でやる映画祭みたいなやつ もちろん必要なんだけど、
う
ん、そういうなんか小さい規模でなんかちょこちょこやっていくっていうところがすぐ同じところにあるっていうのはなんかいいかなって、だからその企画とか今回小池さんが作るような場所っていうのはなんか聞いた時にすごいいいなってすごい思ってたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、この山国映画祭がこの山国であるのもそうですし、
うんうん、
そもそもコア山国があるのもそうですし、
うんうん、
でそれで今キノタンクっていうのを小池さんが作ってるっていうのもそうですし、
うん、
この映画で、過疎化地域を盛り上げようっていう意思とその場がだんだん揃ってきているっていうのは、
うん、
本当にどこ全国見ても稀有ですし、すごい奇跡的なんじゃないかなと思いますので、
うん、
この山国という町が、
うん、
だからこのどんどんもう本当に映画のイベントをやって、映画からこの山国町を盛り上げていきたいですよね。
おお、
うん、
ちょっと
やっぱ
りこっちなんか代表になって
もらう、代表になってくれる、
いやでも相馬監督がなんか代表になってくれた、
いや本当に、でもいや本当にこのやりたいって思いはあってもその場がないとどうしても映画なんて特に、映画館っていう、まあ、格好がつくものも必要なので、山国に揃ってるよねって、外の人間からしたら思いますんで、ぜひ続けてほしいですよ、
ね。うわ、なんかすごい嬉しいことですよね、その外からの目線と。で、外からで中に入ってきた人と、あとは完全に地元の方と。なんかこう、みんなが三味、三位一体じゃないけど、うん、いろんな人がこの山国の映画祭、映画で盛り上げていこうっていう思い、うん、なんか新海さんとかね、なんか映画で盛り上げようって正直もしかしたら思ってなかったかもしれないけど、でもこれがやっぱあこういうことかっていう感じないですか、なんか盛り上げていく。
最近はやっぱり感じますね、うん、もう帰ってきた時はもう今更帰ってきてうん、うん、どうするんだっていう感じだったんですけど、うん、今もうどんどん移住者も入ってきて、うん、新しいことが始まって、
うん、
これも月々レンジャーやってますけど、
あ、
ね、
とかって
宣伝させてもらいますから、
うんうん
はい、また新しくまた生まれて、
そう
これが続いて継承されていって、
うん、
そうするとね、またあの相馬監督みたいな、また次の監督がまた来てくれて、
うん
はい、ただ相馬監督もずっとつながっていてくれて、
うん
う
ん、
あそうですね、
そうそうそう、う
ん、なんかそういう形がやっぱり面白いかなって話を、うんまあなんかしてたんですけど、結局まああまり1回制でじゃあ1回じゃあ呼んで、うん、でまあその次の年上映してもらって終わりっていうより、まあ どうやってじゃあ継続的に、まあ関わって、まあ、前回グランプリの菊池さんも今回またその撮影なんか不意な話で撮影スタッフとして来てくれるらしいんですけど、まあまあまた会うのも楽しみやし、まあちょっとそういった人たちとも連携しながら、まあ、映画祭っていうもの自体を拡張していくというのが、まあ、関わってもらうってことですね。でちょっとで、まあ、継続的にやっていけると、まあ、新しい映画祭としても新しいし、ある意味その作り手っていうのも、絡めながらですね、まあ、前回グランプリの人とかっていうのに、
そのやっぱあの仕組みの勝利っていうか、そのスカラシップっていう形、でやっぱ結局つながって次の年もその流れでまたっていう感じが、あのもうこれからずっとその形でやっていこうっていうわけじゃないですか。
まあ、基本的にはそうですね、
あまあどうなるか分かんないけど、
ね、そう、ただあの今回もですね、そのさっきのちらっとやっぱお金の話が一番きつくて、でスカラシップってまあ限られてるんです、でそれで本格的にこっちで撮ろうとするとやっぱり全然足りないっていうことになってしまう、ドキュメンタリーぐらいしかちょっと撮れないなぐらいの金額なんで、まあ、つまり今回もですね12人ぐらいが関東とかからこう来るわけですよ、で来て帰るだけでまあ50万ぐらいかかると、
まあ
すると、
まあまあ、
そうですよね、来
て帰る、
でまあお金の話になっちゃったから、
まあまあちょっとあれなんですけど、まあ、とにかくその、どうやってそのお金を現実的な話ですね、そのスカラシップをこう維持したかったら、そしてまあ本格的にこっちで撮影するっていう作品っていうのを維持したかったら、そこのお金の高かをこうお金をどうやってこう継続的に準備していくか、
もしかしてそれも映画という現実っていうこと？そこに入ってくるみたいな。
いやあ、映画という現実、
あのお金の部分がみたいな、
あそうね、
まあでも実際やっぱりお金はねかかる話なわけじゃないですか、その移動費も、もちろんそうだけど、やっぱ撮影にたくさんお金がかかる、それをまあどういうふうにしていくかっていう、まあ映画イコール、まあやっぱお金ももちろんっていうところもあるんで、その辺ももしかして見れたりしてみたいな。
そうですね、まあ直接的にそのお金とかではないかもしれないですけど、そういう何でしょう、ジレンマみたいな、デタラメさみたいな、そういう映画を作ること、何かを制作することのそのジレンマみたいなのは、その現実映画という現実的な部分として、まあでもコメディータッチで見れると思います。
なるほど。
はい。
まあ確かに、そうですね。
まあいろんな意味での映画っていう現実、
そうですね、
をやっぱこう今回見せていただけるっていうなんかことをめちゃくちゃ期待してね、あの映画の撮影がどうなふうになるのか、あともう公開されて見た時にどういうふうに思うのか、ね、あの見てくださる方たくさん見てくださったらいいなとか、
そうですね、見てほしいですね、山国の皆さんに、
ね、山国の皆さん、これは皆さん 見てくださるんじゃないですか、これ
いっぱい連れてきたいと思います。
ね、なるほどです。あのまあ次、第3回の山国映画祭は、3月、もう日にちとか決まってるんでしたっけ、
3月13、14、15日です、
金土日、
金土日、
金土日で開催、はい、まあ去年っていうか、まあ、今年か、今年やったようなスタイルで、
ちょっと、こう言うと、少し前回と変わるのが、まあそのキノタンクができたので、まあ実はまだシアターできてないんですけど、まあ間に合えばシアターで、まあ、間に合わなかったらまあそのキノタンクのどこかで、そっちも、使ってちょっと広域にやろうかなと思ってまして、で小山区には従来通り使いながら、まあキノタンクの方で、短編作品を
はいはい、
で応募されてきた短編作品を、まあ、全部上映するっていうのを、
うん、
やります。
なるほど。
なんで、まあ、ちょっと前回とまた楽しみ方も変わるかなって形で、まあ、自由にちょっとこう街を歩いてですね。
なるほど。あ、街歩きとかも含めて、
はい、あ、そうですね、街歩きも含めて、あ、まあ時に短編を楽しんだり、うん、まあ、時に小山国の方で、コンペ作品見たりとかですね、
まあ、今じゃあ企画を新海さんも一緒に、
はい、
どういうふうにしたらいいか、
はい、考えてます
。考えてる段階ということで、うん、じゃあ細かく決まるのはまだもうちょっと先になるかもしれないですけど、
細かくはですね、うん、は
い、まあでも来年の早々には大体なんとなくは、
うん、そうです ね、そんな感じで、
で、チラシができて、
はい、
まあ、あの SNS とかでもアップしたりしながら、
そうですね、
告知していくみたいな感じですか、
うん、はい、
うん、
来年、まあ、1月ぐらいには、もうそれがはっきりしているっていう状態に、う
ん
う
ん、じゃあまあ、あの、はい、そこら辺までじゃあ皆さん、SNS なんか Facebook インスタあるんでしたっけ、山国映画祭のね、その辺の情報は随時、
はい、
随時じゃないけど、まあ情報は、
あ、そうですね、そうですね、うん、インスタ、あの、インスタ更新がどうしてもちょっと物臭で、
うんうん、
で、まあまあちょっと、
いやでもせっかくなんでね、はい、あの総務監督のこう今こういう状況で今今日ね、撮影来てるますよとか、
あ、そうだ、それをあげましょう、
うん、はい、撮影来てる、あとは、うん、編集作業始まりました的なやつとか、はい、今ここまで進んでますとか、総務監督こういう方ですよとか、はい、過去の作品これですよとかっていうのがあるとね、
はい、
またちょっとこう
素晴らしい SNS、うん、マーケティング
そうだね、その辺はあの公演でもやりましょうかみたいなまあでもなんかそういうのもあると、
そうですね、
うん、あの興味もさらに、うん、
はい、
あの聞いてくださってる方も見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん、ぜひあのやってください。はい、そんな、じゃあ宣伝しときます、なんか、もうある程度はじゃあ、来年に、
うん、
山国映画祭はある程度決まったら出しますっていうのと、
うん、
インスタグラムを更新しますって宣言しときます宣伝してみたいな、
あ、更新します、はい、更新して、ね、
うんうん、
とにかく、相馬さんの撮影風景をじゃあ、
うんうん、
まあ、明日から撮影が始まるんで、うんうん、ちょっと山国映画祭 の、 あのインスタの方にもちょっと上げさせてもらいます、
うんうんうん、ね、あの相馬さんの、はい、インスタとか SNS で自分で発信とかいうのはやってるんですか、はい、
そうですね、一応この映画という現実への、うん、あのインスタグラムはあのやってまして、
ああ、なるほど、はい、
クラウドファンディングのために頑張ってやってたんですけど、
うんうん、はいはい、
更新はクラウドファンディング終わってからちょっと更新できてない、
うん、あ、なるほどじゃあこれねSNS、うん、あのインスタちょっと更新していきましょうっていう、
はい、
あのことでそういう締めでいいですか
大変ですよね、うん、SNS も
まあでも、ね、こう構えるとね大変なんで、もうパッとこう出してしまえば、
あ、確かにその気楽に、
気楽に
出しましょう、 そういう感覚っていうのが、うん、なんか、
あの一説にはこう豆だけラジオ的なみたいな、
あ、
簡単に出していきましょうみたいなね、
うん、それでいきましょう、
それでいきましょう、はい、まあ、あの とにかくやっぱ、皆さんにいろんな人にねこう見ていただく、うん、あの知っていただく機会っていうのが、はい、まあ、SNS も使うっていうのもいいかもしれないし、
はい、
まあ、実際あのこういうことあるよって、まあ、今度も自分でもこう宣伝もしてきますし、
うんうんうん、
あのとりあえずとにかくはたくさんの方に見ていただくような仕掛け、
はい、
仕組み、
そうですね、うん、なんか映画という現実へというタイトルなんですけど、うん、なんかもう映画を見て誰しもその行ったことないはずの景色なのに懐かしく思えたりですね、
うんうんうん、
あの全く知らない架空の人物なのに自分ごとのように思えたり共感できたりというような、なんかそういう魔法みたいな効果が映画にはあると思います。でみんなそういうふうに感じたことあると思うんですね、なのでそういう映画というフィクションで現実という人生というその自分のものと、なんでこんなに映画を見て、混ざり合ってくるんだろうっていう、そういう映画鑑賞という体験そのものの面白さみたいなものも表現したいなと思っています、
うんうん、
それを まあ、ある種、コメディ的にふざけたりなんなりしながらみんな楽しく見ていけるような映画になりますので、はい、それはちょっと期待していただいて明日からの撮影頑張りたいと思いますし、
はい
はいはい、山国映画祭も短編を全編を上映するというですね、なんともあの、うんうん、画期的な企画してますし、うん、そのさっきおっしゃってたようにその広域にやろう、
うん、
小足山国から木のタンクまで歩いて街を見渡そうというですね、うん、そういう素晴らしい体験型映画祭、
は
い、キャッチフレーズ
体験型映画祭、うんうん、あ山国体験型映画祭、うんうん、もう名前変え
ちゃいましょうじゃん体験型映画祭山国体験型映画祭、まあ、あのカットでもいいけど
なんやっぱその新海さんも言ってましたけど、その映画祭がマニアックになりすぎるで不本、うん、どうなんだみたいなこともありましたけど、結果そうやってですね、その作品ファーストというか、
はい、
ふうにその突き詰めていくことで前回の菊池さんであったり僕であったりみたいな、こういう山国に根付くまでは言わないですけど、そういう山国でみたいな強い意志が芽生えてくると思いますんで、うんうん、こう山国は皆さんが山国映画祭をどう思ってるかは分かりませんけど、思っているすごいことやってますよって言いたいですね。
すごい全部まとめてもらっちゃったなんか、もうねこれで全然いいです。もうあのこうお腹いっぱいになっちゃった、はい、お腹いっぱい。いやもうでも本当に素晴らしいまとめにしてくれたから、なんかもう、うん、あんまりこれもう余韻を残したまま終わろう、はい、もうこのまま終わります。なんかその方がいいような気がする。なんか
はい、
はいということで、明日からの撮影、
はい、
ぜひ頑張ってくださいっていうことと、もう本当に、期待しています。
ありがとうございます、
はい、お願いします。皆さんに期待して、山国映画祭全体に期待しています、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田一さんと、小池敦さん、そして、新海隆一さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
では今日はこの辺りにしたいと思います。皆さんさようなら。この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。